僕はセックスがしたいです。 DJ 山の魂の叫び。
はい、どうも皆様こんにちは、 DJ 山です。ね、セックスがしたい、セックスがしたいんですけど、これね、ちょっと今日僕のね、予想外のアクシデントというかがありまして、今ちょっと笑い声が聞こえるかもしれないんですけど、今同じこの収録スタジオ内にチャイカさんがいるんですよ。でっていうのも、この僕の収録の前がそのチャイカさんの収録だったんで、ちょっとチャイカさんの2本目のエンディング聞けば分かるんですけど、こうエンディングからちょっとお邪魔したんですね。でその流れで僕の収録に入るときに、じゃあ1本目聞いてこうかなみたいな感じで、チャイカさんがいることになっちゃったんで、このもう前々からこのセックスがしたい話はもうしようと思ってきたから、今さら帰れねえと思って、もう知ったことかと思って今叫びから入ったんだけど、すいませんね、なんかこんな話で。まあこういう番組みたいなの分かってると思うんで、まあそれはね、またバカだなと思って聞いてもらえればと思うんですけど、でね、このセックスがしたいって話なんですけど、まあその僕の悪いところっていうかね、まあ過去にはその夜のお店みたいなのにも行ってたみたいな話もしてましたけど、そういうところに行きたいとか、その嫁さんじゃない人としたいとか、そういうことじゃないんですよ。嫁とセックスがしたいんです、僕は。ね、嫁と純粋にセックスがしたいんです。でこれ聞いてる方はね、 DJ もお前新婚なんだしね、一緒に暮らしてるんだから、そんなのやればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、やらしてくれないんですよ。まあこの言い方をすると、まるで僕がね、奥さんに土下座してやらせてくださいって言ってるような感じだかもしれないけど、そういうんじゃなくて、まあちょっといろいろこうね、事情があってとか、まあやれないんですけど、僕調べたんですよ。一般的に1ヶ月その性行為をしていない、夫婦っていうのはセックスレスっていう風に定義付けられるらしいんですね。で僕どんぐらいしてないだろうって思い返したんです。で思い返したら、少なくとも今年に入ってからはしてないんです。で今これ収録してる7月22日ですよ。だから少なくとも7ヶ月ぐらいはやってないんです。でもう年明ける前のことだから、いつやったかなんか覚えてないんですよ。確か台風の日にやったと思うんですけど。そこはシンボリックに覚えてるんですけど、でも台風の日もね、詳細にいつってのは分かんないから、多分相当やってなくて、でこのね、やってない、まあ、理由原因みたいなところで言うと、まあ前にも話したことあるかもしれないけど、うちの奥さんすぐ寝ちゃうんですよ。ものすごいいつも眠いし、すごく疲れやすい人なんですね。だからまあ一緒に暮らしてるとね、そのまあ付き合ってる時とかって一緒に暮らしてないから、会ったらやるみたいな感じのところがあったりしたけど、一緒に暮らしてるとそのタイミングが難しいというか、ね、それこそ週一必ずやろうみたいに義務的になるのも嫌だし、そのタイミングが難しい中で、こうたまにこう夜ちょっとイチャイチャした流れでみたいに、持っていこうとするんですけど、もうまあ今共働きなんで、次の日仕事だから朝早いからみたいな感じで、嫌がられたりとか、じゃあと思って、嫁の休みの前日の夜、次の日の朝は余裕があるわけですと思ってこう行くと、今度は錬金で疲れてるからっていう、もう鉄壁の防御。もうどの日にも隙がない。でさらにその嫁の連休があるするじゃないですか、土日で連休があります。で僕土日は仕事の、土日絶対仕事っていう会社にいるので、 土曜日の夜にやろうって思って土曜日仕事から帰るともう帰った頃には寝てるんですよ。夜8時半とかもうぐっすり。だからもう隙がなさすぎて、もうでね、僕もさすがに疲れてるとか言ってんじゃねえよつってやるわけにもいかないから、そこは気を使ってね、まあまあしょうがないしょうがないって思いながらこうこらえてきたんですけど、最近まあ、僕と嫁さんが出会ったきっかけでもあるマッチングアプリっていうのがあるんですけど、嫁の友達が、女の子の友達が最近そのマッチングアプリを使ってなんか男の子といい感じになったらしいんですね。でいい感じになったけどまだ付き合ってないぐらいの段階でちょっとやっちゃったとみたいな話を嫁が友達から聞いて、でまた僕にそうなんだってっていうのを話してたんですよ。で僕なんかそれを聞いて、なんで付き合ってものあいつらがやってんのに結婚してる俺たちがやってないんだってことにちょっと疑問というか、なんでって思って、でこれはもうちょっと久々にしたいな、最近こうちょっと半ば諦めて僕もこう仕掛けてない部分があったんで、さすがにちょっと近々したいなって思ったんですけど、まあ、向こうの鉄壁の防御があるからこれを崩すにはどうしたらいいだろうって考えた結果、予約をしようって思ったんですよね。風俗かって話なんですけど今まではその夜ね寝るときにお布団に入ってこうイチャイチャして流れで持ってこうとすると嫌って言われる、だからもう事前にこの日の夜だって言っとくことにしたんですよ。だからこの間その嫁さんがそれを予約をした当日のあさって、次の次の日が休みの日にちょっと明日の夜しねえかとでまあこれもちょっと直接ねおいセックスするぞっていうのはちょっとなんか自分の中でもなんか嫌だから、ちょっとイチャイチャしようぜみたいな感じ、ちょっと濁しながら行ったらなんかみたいな、なんか悩んでるんですよ。何悩んでんのと思って、でいやだって次の日休みでしょって、でその日は僕も休みだったんですよ。で夕方から予定があったんですね。そしたら、でも朝早いからなって言うんですよ。早くねえだろ、夕方だぞお前4時って昼まで寝てたっていいじゃねえかって言うんですけど、んーでも仕事で疲れてるからなみたいな感じで、なんかどうにかこうしない方向に持ってこうとするから、何それと思って、で結果そこそこな言い合い、まあ喧嘩じゃないですよ、こう交渉をこうね繰り返したんですよ。でも結果うんとは言わないままその次の日になっちゃったんですよ。したらもう僕はでもうんとは言わなかったけどもやる気満々ですよ。もう日中からギンギンですよ、もう準備万端のぐらいのねぐらいの勢いでいて、でいざ仕事が終わりまして、で家帰る途中に嫁さんから LINE が来て、ちょっと職場でちょっとしたトラブルがあって、そのシフトを組み直さなきゃいけない、家に帰ってからパソコンでシフトを組み直さなきゃいけないからちょっと夜は無理ですっていう風に来て、さすがに仕事って言われたらね、みたいな感じになっちゃったんで、まあ、結果できずじまいなんですけど、まあ夫婦なんで、まあね、そのうち子供は作んなきゃいけないっていうかね、まあ、子供を作る気でいるので、で僕5月の末にはしかの予防接種受けたんですね。っていうのが結構病院とかでも妊婦さんに向けて、まあそれこそお父さんにも向けて、そのはしかの予防接種はした方がいいですと、そのお腹に赤ちゃんがいる段階ではしかにもしかかってしまった場合、胎児にものすごく深刻な影響が出るので予防接種はしましょうっていうのがあったんで、まあ、5月の末に予防接種をしたんですね。で、まあ、予防接種ってその抗体を作るためのあれだから、そのすごく弱めたウイルスを入れてるわけですよね。だからその入れた後っていうのは、まあ、いわゆるちょっとしたはしかの状態っていうか、はしかのウイルスが体にある状態だから、 その接種してから2ヶ月はその子作りはしないでくださいっていう話だったんです。だから7月の末だからもうあと10日ぐらいしたらそれがもうついに解禁されるわけですよね。そしたらもう逃がさねえ。しかも今度はただのセックスじゃないんです。生中出しセックスなんですよ。今気づきました？さすがにチャイカさんが笑わなかったっていう。僕ねこの表現好きなんですよ。なんか AV とかによくあるんですけどバカみたいな表現だなって生中出しセックスっていう言葉が言いたくて今ちょっと言ったんですけど。ではい、まあ、久々にですねちょっと下世話な話を、してお耳汚ししましたが一旦 CM に行きます。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは。パーソナリティのエアーです。番組の途中ですがここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティストサポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーはまだ見ぬインディーズミュージシャンアーティストの中からリスナーの皆様に向けてミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、カズオ爆弾。
したくないんだ消えてしまいそうさ。さぎりが晴れりゃ教会行きのバスに乗って Baby 眠ってばかりじゃ在来線も走っているはず。
お送りしています。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。お送りしているのはカズオ爆弾、朝霧が晴れりゃ。ここでお送りしていますカズオ爆弾について簡単にご紹介したいと思います。カズオ爆弾、千葉県姉ヶ崎出身のシンガーソングライター、歌手、ピアニスト、ギタリスト、さまざまな肩書きを持つ。世界初ハードコアパンクバンド出身のピアノの弾き語りシンガーソングライター。パンクバンドニラのギタリストだったが、度重なる打ち毛羽の末、2018年爆散。その後ソロ活動を開始し、同年10月からなぜかピアニストになる。音源制作は全楽器を一人で担当し、 DTM で制作。ライブ活動は弾き語りで行っている世界一友達が少ないバンドマンである。夢を見せることが音楽ではない、不条理な現実を叩きつけるのも音楽の仕事なのだ、ということでいただいております。いただいているプロフィールを拝見しまして、かなりマルチな才能の持ち主です。ピアニスト、ギタリスト、 DTM では全楽器を一人で担当するということで、かなりね、多彩な才能の持ち主です。公式ホームページも拝見させていただきましたが、音楽はもちろんのこと、その文才、僕は注目しております。歌詞はもちろんのこと、公式ホームページ制作されているのもご本人だとは思うんですが、公式ホームページも面白い作りになっております。ぜひそちらもチェックいただきたいと思います。今回お送りした楽曲を聴いて気になった方は、ぜひカズオ爆弾で検索してチェックしてみてください。以上、 MZC パワープッシュアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティエアーでした。それではまた。ミュージックゼロチャンネル。
はい、改めましてよろしくお願いします。DJ 山です。ねえ、オープニングちょっと10分ちょいっていうね、ちょっとあまりに長すぎる時間話したんですけど、オープニングの一番最初の叫びの、僕はセックスがしたいですっていう言葉なんですけど、これ、前々回に、伊集院光さんのラジオを聞いてますかっていうお便り来たじゃないですか。あれが来たので、ちょっと放り込んだんですけど、あの叫びは、伊集院さんの番組で生まれたというか、僕が聞いたことある叫びなんですよ。で、当時、もう何年前か忘れちゃったけど、その当時、そのやっていたラジオのコーナーで、その、ないないあるあるコーナーっていうのがあって。で、それが、当時その、エンタの神様とかがすごい流行ってて、で、あの番組あるあるネタばっかだったじゃないですか。で、その今あるあるネタばっかだねっていうところから、そのあるあるネタの最終形として、その、およそない状況、ありえない状況を提示した上で、その状況下でのあるあるを送ってくださいっていうコーナーがあったんですね。わかりづらいと思いますけど、その叫びに使った言葉があった、あの時のないない、ない、ありえない状況っていうのが、裸の女性の石膏像をロングハンマーで砕いてる時のあるあるっていう、っていうテーマだったんですね。で、そのテーマで、リスナーが送ってくれたネタの中に、その女神像の足にすがりついて、僕はセックスがしたいですって泣くっていう、ネタがあって、それを伊集院さんがすごい感情を込めて、言ってるのがすごく面白かったのを、今でも覚えてて、あ、今の僕の状況と一緒だと思って、ちょっと引用させてもらったんですけど。で、まあ、今回フリートークで行くんですけど、まあ、せっかくオープニングで、汚い話をしたので、汚くないよ、夫婦のセックスだぞまあ、ちょっと、下世話なね、話をしたので、ちょっと今回はまた下世話で攻めていこうと思うんですけど、まあ、嫁にね、セックスの予約をするみたいなところで、風俗かっていう話をしたんですけど、この間、職場の先輩から、とてもいい、風俗の話を聞いたんですよ。で、 その人はよくあの風俗を利用するんですね。で、まあ、デリヘル、デリバリーヘルスっていうのをあのよく利用するんですけど、いつも決まったお店を使うらしいんですね。だから超常連らしいんですよ。もう電話をすると、ああ何々さん お久しぶりですみたいな感じで、お久しぶりとも言わないぐらいの頻度で使ってるらしいんですけど、らしいんですけど、まあ、今日どんな子いますかみたいな話をしたら、新人の超可愛い子がいますよっていう風に紹介をされて、あ、じゃあお願いしますって言って、まあそのホテルで待ってる、まあデリヘルってホテルとか家にこう来てくれるんですけど、ホテルで待ってたら、ピンポーンって来て、でガチャって開けたら超可愛い子が来て、うわやったって思って中入ってもらって、じゃあいくらいくらですってその場でこうお金渡したら、あの女の子が、すいません、今日私初めてなんですって、でどうすればいいですかって聞いてきたらしいんですよ。でその先輩もえってなって、え研修とかはって言ったら、えなかったです、だからもう今日初めて入ってもう一発目なんです、だから私はどうしたらいいんですかって先輩聞かれちゃって、とりあえずお金しまおうかって言って、渡したお金をずっとなんか握ってたらしくて、とりあえずお金しまおうかって言って、そのベッドに座らせて、タバコ吸うみたいな感じのその先輩はタバコ吸わない人なんですけど、その女の子に、あ、タバコ吸う人って聞いて、はいって言うから、じゃあ一旦吸って落ち着いていいよみたいな感じで普通はお客さんの前で吸わないけど、一旦吸って落ち着こうかって言って、吸ってもらって、で、どうしようかみたいな感じになって、結果、まあ一緒に最初こうシャワーを浴びるんですけど、そのシャワーの浴びせ方みたいなところから、こうまずは手に、自分の手に当てて温度を確認して、で、このぐらいの暑さで大丈夫かを確認してから顔に当たらないようにかけるんだよとかいう研修をすごいしたって言ってて、お金払って研修して、まあ結果その可愛かったし、まあちゃんと先輩も先輩で果てたので、生き果てたので、別にそれは良かったって言ってたんですけどなんか僕もね、その過去いろんなお店行ってたけど、さすがにそんな経験はないから、それはとてもいい話ですねって言って、人に話したいと思って今回話させてもらったんですけど、でまあ僕もそのまあ過去に行ってた時にね、いろんなことをまああったなってこう思い返してて、一回名古屋の風俗店に行ったことがあったんですよ。で僕このラジオで名古屋行った話って知ったのかな、してない、してな、多分してないと思うんですけど、ちょうどこのラジオを始める直前ぐらいに僕名古屋旅行に行ったんですね、日帰りで。でその名古屋旅行も、それ行くきっかけになったのが、僕ヒゲ脱毛をやってるんですよ。ゴリラクリニックっていうところでヒゲ脱毛をやってるんですけど、そのヒゲ脱毛の予約、照射してもらう予約の電話をした時に、関東圏は予約がいっぱいですって言われちゃって、でちょっと別日にしてもらうしかないですねって言われたんですけど、関東圏はということは全国ではって聞いたら、名古屋と大阪の梅田が空いてますって言われて、じゃあ名古屋でって言って脱毛のために名古屋に行くことにしたんですよ。高速バス、深夜バスで、名古屋に行くことに決めて、で、まあ、メインの目的はね、まあ、それとあと名古屋の美味しいものって思ってたんですけど、まあ、僕は当時、彼女もいなかったんで、旅先では風俗に行くっていう、その僕の中での決まりがあったわけですよ。で、じゃあせっかくだからと思って、行こうと思って、で、僕まあ、チャイカさんの前でね、こんなこと言うのもあれだけど、M 星館によく行くんですよ。で、これね、M 星館ってみんなね、それだけ聞くと、SM みたいなことをしてるみたいな、風に思うかもしれないけど、それは、なんだろうな、やりようというか、 まあ、SM クラブはもう完全に痛いことをされに行ってますけど、M 性感って別に痛いことをされたくなければしてこないんですよ。ちゃんとこちらの要望で、その、してくれることは調整してくれるんですよ。で、僕は痛いこととか嫌なんで、ただ、お店に行ってまで、自分でいろいろ頑張りたくないみたいなところがあったんで、その、全部やってくれる。何もしてなくても、座ってれば寝てれば、全部向こうがやってくれるみたいなところなんで、M 性感は。がよくて M 性感に行くんですけど、で、名古屋の M 性感に入ったんですね。で、そこはデリヘルとかじゃなくて、店舗型。店舗型って言っても当たり前に通じるように今言ったけど、まあ、店舗型っていうのは、まあ、その雑居ビルのそのワンフロアが丸々その風俗店で、で、中に入ると受付があって、で、受付から先に行くと、こう、なんだろうな、いろんな風にこう仕切りがあって部屋がこう区画されてて、で、その部屋の中で、まあ、ベッドもお風呂もあって、で、そこでこうやるっていう、何、サービスを受けるっていうところなんですけど、そこに入って、じゃあ、先に入って、シャワーと歯磨きをしといてください。で、10分後ぐらいに女の子来ますんで、って言われて、で、シャワー浴びて歯磨きをして、で、ベッドで待ってたんですよ。で、その時、まあ、もうシャワー浴びてからもうマッパなわけですよ。で、マッパで待ってる時に、どうせこれからエロいことされるからと思って、もうタオルとかもかけずにもう、本当にマッパ。チンチンも出してたんですよ。したら、風俗場、まあ、そこのお店の女の子が、ガチャって扉開けた瞬間に、チンコを隠せって言われて。すいませんっつって。いくらこれから何かをしてもらうからって、チンコ出してんじゃないよって言われて。あ、ほんと、すいませんでした。僕が、なんで、ブサッポーでしたって。お叱り受けたりもしたんですけど、本当にね、思い返せばいろんなことがあったなっていうことで。ああ、何の話してんだろう、こんな。一人だったらこんなこと思わないんだよ。なんかオーディエンスがいるから変な感じになっちゃってんだけど。いやー、どうしようね。さっきね、チャイカさんの2本目のエンディング乱入した時に、ぜひまたコラボしましょうねって言ってくれたんですよ。もしかしたらもうしないって思ってる可能性がある。いや、ちょっと一回 CM 行きます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明弘です。中澄明弘のダベリー。この番組は中澄明弘自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングでございます。今回はですね、20分超、下世話な話を、失礼いたしました。シャイカさん、シャイカさんでも喜んでたみたいです。ね、こういう下世話な話もちゃんとこう受け入れてくれてるみたいで、さすがやっぱりこうラジオっていうものにね、身を置くというか、やっぱ僕の中ではその、まあ僕は主に深夜ラジオを聞いたりしていたので、まあラジオっていうのはこういう話をしていい場所みたいな、イメージがやっぱ僕の中でもあるので、やっぱ自分もそういう話したいし、まあ、それこそこの間そのコロナ禍でナインティナインの岡村さんの発言がちょっと話題になってたじゃないですか。 で、まあ、まあ、それこそ、あれですね、風俗の話してたじゃないですか。その、このコロナ禍でお金がなくなっちゃった可愛い子が、その、短期間、風俗で勤めます、みたいなことを言ってた時に、もう僕からしたら、そんなの、その、深夜ラジオの冗談っていうか、として、もうずっと言われてたことぐらいのレベルじゃないって、やっぱ思うんですけど、まあやっぱ著名人がね、そういうことを発すると、まあ、まあ不快に思う人はいるからね。で、特に今なんかこう SNS でそういう不快な気持ちを表現する場ができちゃったから、今まで表に出てこない部分がこうね、あの目に見えちゃって、こう、かなり大きな問題になりましたけど、まあ、まあ、今回の僕の話もそうですよね。あの、不快な思いさせてしまったら、あの、申し訳ないんですけども。まあ、こういう番組なのでね、もしそれでもいいって方は、聞いてほしいんですが。で、今ちょっとそのコロナの話を、しましたけど、前々回、7月1日配信の、チャイカさんの番組の方で、DJ ヤマさん、コロナ大丈夫かなみたいな、ちょっと心配してもらってましたけど、まあ、話した通り僕は、元気いっぱいで、全く関わることなく、やってたんですけど、あ、チャイカさんが心配してくれてると思って、結婚しようって思ったんですけど。あ、でもあれだ、なんか、家に女いんな、うち。なんだ、あいつがいるから。あいつがいるからダメじゃねえかよ。やらしてもくれねえ、あいつが。やめろやめろ、そういうの。ダメだよ、冗談でもそういうこと言っちゃう。もうね、再々言ってますけど、これは全部冗談でちゃんと愛してますんでね。冗談なんですけど。その時に、チャイカさんが、歯医者かなんかに行って、こう、検温した時に、すごい高い熱がこう一回出ちゃったりとかし、若干ざわついたって話をしてたのを聞いて、僕もちょっと思い出したことがあって。で、僕はその仕事丸々1ヶ月ぐらい休みだったんですよ。で、休みの中でも、やっぱり髪は伸びるから、病院行きたいなと思って、いつも行ってる病院に行ったんですね。で、まあ、駅で言うと一駅分ぐらい離れてるんですけど、まあ、自転車で行ける距離だから、自転車で行こうと思ってパって行って、で入ったらその検温お願いしますって言われて、で測ったら37度0だったんですよ。37度ぴったしだったんですよ。で、まあコロナってその37度5分がっていう風に言うじゃないですか。でもその美容院がごめんなさい、37度いったらもうちょっとお断りする決まりなんですって言われちゃって、でまあ僕割と平熱がもう6度8、6度9とかだからほぼ平熱なんだけどなと思いつつ、まあそういう店の決まりだからね、そこでごねても迷惑かけるしと思って、あ、そうなんですねってその日は帰って、結果その家のもっと近所になんか初回だけすごく安く切ってくれる美容院があったから、その時はそこで切ったんですよ。で、まあそこの美容院はその検温とかなかったんで、こうアンケート用紙みたいなだけ書いて、熱ないですってこう書いて切ってもらったんですけど、その緊急事態宣言開けて5月の半ばぐらいかなに、またもう一回髪切りたいなって思った時に、まあそのいつも言ってたその、まあ一回断られた場所に、今度こそあそこで切ってほしいって思って行くことにしたんです。で、今度は歩きで行ったんですけど、また検温を求められたら、多分、まあ今暑いじゃないですか。まあ5月も十分暑かった、今5月も暑かったじゃないですか。で、今行ったら絶対また37度超えると思ったんで、これは何か対策をせねばって思って、美容院の200メートルぐらい手前にあるコンビニで、パピコを買って、で、パピコを脇に挟んで、そこからこう美容院まで歩くっていう。で、これがね、またね、いろいろ迷ったんですよ。最初水って思ったんです。で、水って思ったけど、水程度の温度で、この俺の体温を下げることができるのかって、ふうに思って、若干の不安があると。で、ならばアイスだって思ったんですけど、アイスなんか脇に挟んだらもちろん溶けるじゃないですか。だから、溶けた後も美味しくいただかなきゃいけないわけですよ。だから、パルムなんか挟んだ日には、もう、袋の中がもう、ズブズブになっちゃうから、これは溶けても問題ないアイスにするしかないと思って、クーリッシュかパピコだって思って、パピコを買って、脇に挟んで、 行ったんですけど、まあ、直前でこう、カバンに隠してね、パピコ。なんでもないですよって顔で入ったら、検温もう大丈夫ですって言われて。ただ脇にパピコを挟んだんですけど。まあね、まだまだコロナ落ち着いてないのでね、なんならもう感染者増えてるぐらいなので、皆さんも、引き続き、お気をつけくださいということで、今回は終わろうと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローを待ちしております。この番組は In Reality to Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。それではまた次回。